この放送は5月28日に収録されたもので、放送内でお話ししている特別定額給付金申請書の送付に関する日付が変更されていることをご了承ください。生き生き北区情報コーナー。生き生き北区情報コーナー、この時間は北区からゲストをお迎えしていろんな話題や情報をお伝えするコーナーです。ナビゲーターの嵯峨根幸子です。この時間は北区役所の協力でお送りいたします。さて、今日も北区から、ゲストを、リモートでつないでお話を伺います。さあ、今日のゲストはこちらの方です。では自己紹介をお願いいたします。
はい、京都市文化市民局地域自治推進室で特別定額給付金の担当しております吉田と申します。
吉田さん、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、今お話しいただいたように、特別定額給付金も今区民の皆さん一番気になっていらっしゃるかなって思います。でこちらのことについて今日は教えていただきたくて、はい、ゲストでお迎えいたしました。はい、
はい、
ではこの、今皆さんよく聞いてはいらっしゃると思うんですけれども、特別定額給付金、これはそもそもどういうものになるんですか？
はい、この特別定額給付金でございますが、はい、新型コロナウイルス感染拡大防止に留意しつつ、簡素な仕組みで迅速かつ的確に家計への支援を行うことを目的とした事業です。
まあ、今ね、この新型コロナウイルスでいろいろと経済的にも大変なご家庭が多いという話題もね、ありますけれども、それで、まあ、はい、で皆さんへの支援ということを目的にしているというものなんですね。
はい、さようでございます。
はい、この給付の対象者っていうのはどういう方になるんですか？
はい、基準日というのがございまして、はい、今年の4月27日に京都市の住民基本台帳に記録されている方が京都市の対象となります。
はい、
具体的には4月の27日までに生まれたお子様や4月の27日当日およびそれ以降に亡くなられた方については給付の対象となります。またそれ以外にも外国人の方、生活保護を受給されている方、刑務所等に入所しておられる方も対象となります。
あ、対象となるんですね。
なります。
あ、なるほど。あ、なので、はい、日付がポイントってことですね。4月の27日までに生まれた方と、それよりも以降に亡くなら、あ、ごめんなさい、亡くなられた方は対象になる。
さようでございます。
だから4月27日時点で、
はい、判断していただければと思います。
なるほど、なるほど。はい、ではこれ誰がこう受給できるんでしょうか？みんなそれぞれですか？
今回はですね、給付対象の属する世帯主の方にその世帯の分が、給付されます。
あ、じゃあそれぞれバラバラに個人個人に申し込んで個人個人がもらうというのではなくて、世帯ごとっていうことになるんですね。
はい、さようでございます。
はい、その給付の金額なんですけれども、これはおいくらになるんでしょうか？はい、
これも新聞テレビ等でもう何度も報道されているかと思うんですけれども、はい、お一人様につき10万円でございます。で、今回の給付金ですけれども、法律上に非課税となっておりますので、これに対しては課税されません。
あ、非課税なんですね。
非課税でございます。
はい、で一人につき10万円なので、さっきお話があった4月27日までに生まれたお子さんは、どんなに小さいお子さんでも一人10万円になるということですね。はい、人数 で、
はい、はい、で4人家族とかでしたら世帯主の方に40万円という形になります。
あ、そうかそうか。だから家族ごと、家族ごとじゃない、ごめんなさい、世帯ごとにお申し込みで、
はい、
その世帯の人数の、かける10万円ということになるわけですね。
はい、さようでございます。
なるほど。はい、でこれ給付の方法なんですけれども、どのように給付されるんでしょうか？現金がもらえるとかそういう形になりますか？
世帯主本人様名義の銀行口座にお振り込みさせていただきます。なお、お振り込みできる口座は日本国内の口座のみとなっておりますので、ご注意ください。
なるほど。銀行の世帯主のご本人名義の銀行口座で、これは国内の銀行に限るということですね。
はい、はい、そうです。はい、
なるほど。じゃあこれ申請はどういうふうにしたらいいでしょうか？
新車2種類ございまして、はい、京都市から世帯主様宛に郵送させていただく申請書類というのを郵送させていただくんですけれども、こちらを返送していただく方式と、あともう一つマイポータルという、ウェブ上なんですけれども、サイトからマイナンバーカードを活用して電子申請していただく2つの方式が基本となります。
じゃあ2種類あって、申請書類を返送する方式と、マイナンバーカードを活用して、ネットで申請するっていう方式の2種類があるということですね。
はい、はい、その2つとなります。
はい、ではまずこの郵送の方、こちらの方から教えていただきたいんですけれども、はい、今返送っていうふうにおっしゃいましたけど、ということは申請書がまず送られてくるっていうことですか？
そうなんです。間もなくなんですけれども、6月の8日月曜日から10日水曜日頃にかけまして、京都市内72万世帯の方に、申請書を郵便で配達させていただきます。こちらの郵便が届きましたら、この申請書が同封されておりますので、そちらに必要事項を記入していただいて、裏面に本人確認書類のコピーと、先ほど口座のお話しさせていただいたんですけれども、はい、振込口座確認書類、キャッシュカードやクレ通帳のコピーを貼り付けていただいて、同じく同封してございます返信用封筒というのがございますので、そちらに入れて返送してください。で、申請内容に仮に不備があった場合は、もう一度ご本人様に確認させていただく必要がございます。で、そうなりますと振り込みの手続きがちょっと遅れてきますので、記載の際はぜひご注意ください。
なるほど。じゃあこちらの方から何か書類を取りに行ったりとかいうことではなくて、まず郵送されてくるので、それを待つ、はい、ということですよね。
そうです、はい
はい。で、それが、8日から10日頃にかけて、郵便でこう配達されていく、順次配達されていくということなので、それを待っていただいて、でそこにある、必要書類に全部、必要事項を書いていただいて、必要な書類も添付して一緒に返送するということですね。はい、ここをちょっと覚えておかないと、なんかこうね、取りに行かないといけないのかなって慌ててらっしゃる方もいらっしゃるのかなと思うんですが、送られてくるということですので、どうぞお待ちくださいということですね。はい、はい、そしてその口座の確認書類というのを準備するということですね。これ届いてから、準備されても大丈夫ですよね。
もちろん大丈夫でございます。
はい、じゃあそちら確認いただいて、準備していただきたいと思います。
はい、
ではこちらで郵送で申請しました。じゃあ、はい、すぐに、次の日とかに振り込みになるんでしょうか？
お振り込みの日にちなんですが、6月17日水曜日以降、順次口座振り込みより給付を開始いたします。一つの目安でございますが、申請をこちらで受け付けさせていただいて、金融機関通じた振り込みが完了するまでの大体10日から15日を目安としております。で、こちら申請が始まりまして、初期の段階というのは相当数の申請が見込まれておりますので、給付まで少々お時間を要することがございますので、申し訳ございませんがご了承をお願いいたします。
なるほど。そうですよね、一気にこの時に始まるので、きっと書類もたくさん届くので、その分順番にということになるので、ちょっとお時間がかかるかもしれないということですよね。
は
い、
そうなんです。あと、特に他にも、ちょっと金融機関さんの方からお聞きしているのは、いわゆるご飛びとかになりますと、他の振り込みとかとバッティングしまして、その日は振り込みがすごい負荷がかかって、ちょっと時間がかかったりということもあるということをお聞きしておりまして、当初はちょっと若干時間要することがあるかと思いますが、必ず振り込みさせていただきますので、お待ちいただくようお願いいたします。
なるほど。でついついね、自分のことばっかり考えてしまいますけど、そうですよね。もちろん銀行も混んでいる時間とか、日にちとかもありますので、そのあたりはちょっと余裕を見てということが大切ですよね。は
い、ありがとうございます。
はい、そして申請しても、まずは、その10日から15日ぐらいはまず手続きでお時間がかかるということですので、すぐにということではないので、そこもちょっと一旦皆さん確認していただけたらなというふうに思います。そ
っかそ
っか、ちょっと余裕を見てというところが大事そうですね。
ありがとうございます。
はい、では今郵送の、申請を伺いましたけれども、先ほどもう一つあるとおっしゃっていました、オンラインですよね。はい、インターネットで申請するということですけれども、はい、こちらはもう5月の15日から始まっているんですよね。
はい、5月の15日から受付の方は始まっておりまして、このオンライン申請につきましては、6月1日の月曜日は先日ですけれども、はい、順次口座振込により給付を開始しております。
なるほど。もうこちらの方は先に申請が始まっているので、給付が始まっているということですね。
はい、さようでございます、はい、
だったらもうそんなね申請で、して振り込みが始まっているということだったらやっぱりオンライン申請の方がいいのかなって思われた方もたくさんいらっしゃると思うんですけども、今から申請する場合でもオンライン申請の方が、まあ、早く振り込んでいただけるんでしょうか。
オンライン申請につきましては新聞テレビ等でたくさん報道されております通り郵送申請に比べまして事務所に時間がかかります。でございますので、これからオンライン申請をお考えの方につきましては先ほど申し上げました郵送の申請をご利用いただく方がより早く給付を行えますので、はい、京都市といたしましては郵送申請をご利用いただくことをお勧めいたします。
なるほど、そうなんですね。そうちょっとね話題で取り上げられているのを拝見していると本当に確認作業が大変だということでいろいろと報道されていますけれども、やはりオンライン申請はちょっとそのあたりが大変だということですので、はい、今からだともう郵送のもので、申請される方がスムーズだということなんですね。
そうですね、今日が6月4日でございますので、はい、もう8日から順次郵送をお届けさせていただきますので、そちらご活用いただいた方が早くお知らせをさせていただけます。
そうなんですね。じゃあちょっともう少し待っていただいて、はいはい、郵送が届くのを待って、はい、それから申請していただいた方がスムーズということですので、ちょっと、
はいはい、
心に留めていただけたらいいかなと思います。ありがとうございます。はい、では市役所ですとか区役所の方に行って、まあ、郵送するのがねちょっとお時間がかかるんじゃないかと思われる方もあると思うんです。給付金を受け取りに行くっていうようなことっていうのはできるんでしょうか。
それですね、この度新型コロナウイルスの感染防止のため今回の給付につきましては郵送またはオンラインにより申請をお願いしております。もし手続き等で分からないお問い合わせしたいということでございましたら京都市特別定額給付金コールセンターというのを設置しております。はい、電話番号が、はい、0570-074-428 になっておりますので、こちらまでお問い合わせください。
わかりました。もうね市役所や区役所にこうちょっと駆けつけていくというのではなくて、もう今回はもう郵送かオンラインの申請ということですので、すぐに行かれないようにお気をつけになってください。コールセンターですね、今お電話番号言っていただきました0570-074-428 0570-074-428、こちらがお問い合わせの電話番号だそうですので、こちらの方にお問い合わせいただきたいと思います。はい、では吉田さん、こちら申請の締め切りなんですけれども、これはいつになりますでしょうか。
申請の締め切りは今年9月15日の火曜日でございます。郵送の場合は当日消印有効でございます。
わかりました。じゃあ9月15日の消印有効っていうことですね。はい、また少しお日にちがありますので、なんか届いたからといってすぐに出さないといけないということではないので、ちゃんとしっかりと確認していただいて、書類とかも揃えてしっかり確認してから申請される方がいいかもしれないですね。
はい、
はい、じゃあ9月15日の火曜日お忘れなく、これが、締め切りになっているそうです。はいはい、じゃあこの締め切り日までにもし何かあって申請できなかったりした場合なんですけれども、これは給付金を受け取ることっていうのはできるんでしょうか。はい、
締め切りを過ぎてしまいますと給付金を受け取ることができなくなってしまいますので、必ず先ほど申し上げました9月15日までに申請いただくようにお願いいたします。
はい、
でもしもご不明な点とか私まだ届いてないんですけれどもということがございましたら、先ほど申し上げましたコールセンターの方にお問い合わせいただけましたら、また個別に対応させていただきますので、よろしくお願いいたします。
わかりました。ちょっとねお日にちはありますけれども、じゃあこの締め切り日は、忘れないようにということで、できるだけ ここまでに申請するようにということですね。
はい、
ではこのいろいろとこの情報のやり取りというのがあると思うんですが、個人情報であったりとか通帳キャッシュカードだったりとか、はい、暗証番号だったりとか、まあ、これこうちょっとねどうなるかなっていうのがちょっと注意するしないといけないんじゃないかなと思うんですけれども、いかがでしょうか。
はい、そうですね、今回詐欺の注意が非常に大事になってまいります。
はい、
京都市役所やこちらの北区役所が今回の特別定額給付金のために今回郵送させていただく申請書類以外で各皆さんの世帯の構成や口座番号をお伺いしたりすることや、ATM ですね、現金自動預け払い機の操作をお願いすること、また今回の定額給付金の お振り込みにあたって手数料を求めることっていうのは絶対にございません。
ないんですね。ないです。
絶対にありません。
はい、
絶対にありません。で、もしも、不審な電話、郵便メールが届きましたら、市役所や最寄りの警察署、で警察では詐欺専用の相談専用の番号も、設置しております。電話番号が、シャープの9110でございますので、こちらにご連絡いただきますようお願いいたします。
わかりました。なんかね、もう必ずこういうことがあると、詐欺の、心配があると思うんですけれども、こういう市役所さんだったり区役所さんだったりっていうのが口座番号を聞いてきたりとか ATM こうやって動かしてくださいとかっていうことを頼んでくることは絶対ないということですので、それはもう詐欺だということでお考えいただきたいと思います。
はい、
はいはい、ぜひもしそういうことがあれば警察の相談の専用の番号、これ電話番号がシャープ9110、シャープ押して9110ってかけるとこちら の警察署に相談窓口の方につながるようになってますので、こちらの方にご連絡いただきたいと思います。はい、いやありがとうございました。なんかちょっとねどういうふうにしたらいいのかなっていうふうに申請のことについて迷われていた方も多いと思います。今日は吉田さんにお話しいただいてもう皆さんにお分かりいただけたかと思います。はい、じゃあこれから申請がたくさんあって大変だと思いますが、どうぞ吉田さんよろしくお願いいたします。
こちらこそよろしくお願いいたします。
はい、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
今日は特別定額給付金について京都市文化市民局地域自治推進室の担当係長吉田翔子さんにお話を伺いました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
生き生き帰宅情報コーナー、担当ナビゲーターは佐金幸子でした。この時間は北区役所の協力でお送りいたしました。この放送は5月28日に収録されたもので、放送内でお話ししている特別定額給付金申請書の送付に関する日付が変更されていることをご了承ください。